からグリーンコミュニケーション、ご案内役松岡千鶴です。この番組は、女性とその後家族の一生涯をサポートする足立病院、京都の屋根を支える小さな会社ストロベリーセブン、企業経営をサポートする豊田会計事務所のご協力でお届けします。今日からグリーンコミュニケーション。この番組では、私たちの住む京都から環境、平和、芸術、健康、食の問題などを取り上げ、地球に優しい生活スタイルを提案します。さあ、今日は、大きなテーマです。京野菜と和牛を世界に伝えよう、そんなテーマでお届けします。お客様は美濃吉、調理総支配人でいらっしゃる佐竹洋二さんです。この番組にはもう、3度目のご出演です。こんにちは。
こんにちは。どうもありがとうございます。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、
はい、今日生放送でこの夕方5時の、番組にお越しいただきましたが、はい、どうでしょうか。お仕事柄としてはお忙しい時間帯ではないでしょうか。
はい、
ありがとうございます。
とんでもません。
はい、あの時期としましては7月になるともう1ヶ月、はい、祇園祭りですけれども、
はい、
やっぱりその時期は他の月よりも忙しいということはありますか。
そうですね、やっぱり祇園祭り、もう京都中がね、1ヶ月もう総出でお手伝いする祭りでございますので。
ああ、そっか。
当然店も忙しいし、はい、我々も忙しいですね。
お手伝いするということもありますよね。
あ、そうですね、
はいはい、みんなで協力してその、はい、伝えていくという、なかなか大変ですね、やっぱり。
はい、
はい、まあ、そういう中でこの美濃吉もご創業なんと去年300年を迎えられた。
あ、そうだと思います。はい、
これはということは大体江戸時代、
はい、
享保とかなんかいろいろあるかと思いますが、はい、何年のご創業。あ、
1716年創業でございまして。
1716年。
はい、はい、時の将軍は徳川吉宗公ですね。
吉宗
八代将軍の、
ああ生類憐れみの礼を出された。
そうですかね。
徳川吉宗、
はい、はいはい、
その頃にもう美濃吉があったということですか。
あ、そうですね、はい、
今現在の場所と同じ。
あ、当時は縄手三条の方で、まあ、近くで、
祇園縄手三条。
あ、そうですね。
何されてたんですか。
あ、そこで川越いけす料理屋をずっと営んでおりまして。
あ、そうなんですか。
はい、
そうするとそういうのはなんか絵図に残っていたりとか、結構、
はい、
昔の人って絵図にいろんなものを、
そうでますね、
観光名物とか、
はい、
いろいろまめに残しておられますけども、はい、そういうのって残ってるんですか。
あ、もちろん残っておりまして、
はい、
今うちのお膝掛けですね、
はい、
うちにお越しいただきましたら、そのお膝掛けをで、もちろんいつもお膳の横に置かせてもらっている んですけども、
はい
はい、
そこにそういう、昔の絵図っていうか、美濃吉って書いた、
は
い、
そうですね。
そうですか、はい、その川魚料理を、
はい、
営んでおられた頃の店の様子がちゃんと絵になって残っていると。
あ、そうですね、
すごいですね、はい、やっぱりそういうものをご覧になると、
はい、
なんか身が引き締まる、そんな気が。
そうでございますね。
私赤の他人なんですけども。いえいえ、それ大変ですね。その300、もう今年が301年目ということで、
はい、
どんなお気持ちでいらっしゃいますか。
まあ、生まれた時からね、
はい、
京都中の皆さんに言われてましたので、まあ、のれんを大切にしろっていうことは、はい、ですから、もうですから僕も今43ですので。
もうそんなになられたんですか。
あ、そうですね、
はい、割合童顔でいらっしゃいますから。
いやいや、そんなわけですね。
もう40過ぎたんですね。
あ、いやいや
そうなんですか、
はい、
はい、まあ、そののれんを大切にということ、のれんというのがじゃあ何なのかということになりますよね、
はい
はい、どういうものだと思ってらっしゃいますか。
まあ、やはり多くのお客様の支持を得るって言いますかね、
はい、
信頼でありますとか、そういったものがやっぱりのれんを大切にするっていうことだと思うんですけども、
はい、そうですね、やっぱりその信頼の上に培われた300年ということ で、
ね、
その信頼を損ねないということが一番重要だと、
はい、そうでございます、
いうことですね、はい、そうするとこの、調理総支配人というお仕事、これはやっぱりこの根幹というか、
はい、
一番大変ではないでしょうか。どんなことを日々されてるんでしょう。
まあ、あのもちろんあの料理の研鑽とかも当たり前ですけど、はい、まあ、あとはもう今板前さんが人手不足 の、ね、あの時代でございますんで、
はい、
あのいろいろと、ね、あのどう教育していくかとか、まあ、そういったものがすごく課題になってくると思うんですけどね。
あ、そうなんですか、
はい、
あの多分昔だといろいろこう修行期間があって、
はい、
切るまでには何年とか、
はい、
揚げるまでには何年とか、なんかそんなあるんですか。
あ、そうですね、まだそういった風潮もやはり大事な部分は残しておりますね、やっぱり。
あ、はい、そうですか、
はい、
例えばどういうそういう決まりというか、
はい、
ルールがあるんでしょう。何年はこういうことを皮むきをするとか、
はい、
皿洗い鍋洗いからしますとか、何かあるんですか。
はい、あ、そうですね、まあ、僕らはもうね、あの大学出てすぐ板橋が入ってるから、あの素早く鍋とかも洗ってね、
はい、
素早く調理するっていう、まあ、そういったことずっと一からやってきましたけど、やっぱり今になってあの、ね、海外とか行くときとかでもやっぱりあのそういったことできないと通用しない話なんで、
誰かに何かを任せっきりっていうのは、
はい、
あのそういう、今日お話を伺うようなその海外で、
はいは
い、いろんなことをする場合なんかは特に、
はい、
自分でできないとダメと、
はい、あ、そうですね。
あ、なるほど。
だからそこで鍋洗いとかでも素早く今の年でもできないと、
はい、
あの全くその、まあ、話にならないですよね。
支配人だからそんなんしませんって言うんではないと。
あ、そういうのはもう通用しない
です。通用しないと、
はい、
そうですか。あのどうでしょうか、こう日々の献立考えたりとか、
はい、
そういうことももちろんされるんでしょうか。
あ、もちろん話しております。
しておりますか、
はいはい、
そうですか、
はい、
はい、まあ皆さんがそうやって楽しみにして来られるそういう箕木さんですから、
はい、
ね、日々の献立っていうのは重要な部分ですよね。
あ、そうでございますね。
そうですか、
はいはい、
そして、この番組に来ていただいた時には、
はい、
あの京野菜の、
はい、
PR のために
はい、
いろんな外国に晩餐会に行かれた時に、
はい、
そういうお話も一緒に伺ってるんですけれども、
はいはい、
もうこの、 あの京野菜 PR の晩餐会も、
はい、
なんか結構こう回を重ねてきたんではないでしょうか。
あ、そうなんですね、
はい
はい、
だいたいもう何回目になるんでしょう。
あの今回6回目でございまして。
6回目、年に1回ぐらいですか。
はい、あの年毎年1回ですね。
はい
はい、
時期としては
だいたい、まあ、あの今ぐらいの5月6月7月が多いですけども。
あ、そうですか、
はい、
それはやはりこう野菜が揃いやすいというか、
はい、
この時期の野菜が、
はい、
まあ、いいかなということでしょうか。
そうですね、京野菜、まあ、今の時期はあの当然あの代表的な賀茂なすと万願寺唐辛子とかね、
はい、
一番あの美味しい時期でありますので、あのそういった時期に合わせるというのもやっぱ大事だと思います。
あ、そうですか、
はい、
はい、この京野菜 PR の晩餐会なんですけれども、
はい、
あの最初第1回目が確か、はい、パリのベルサイユ宮殿。
あのベルサイユ宮殿でした、はいはい、
そこから例えばどういうところへ行かれたんでしょう。まずベルサイユ宮殿から。
そうですね、まず1回目がベルサイユ宮殿でございまして、
はい、
であの次の年あのトルコ の、 あのトプカプ宮殿ですね。
トルコのトプカプ宮殿、
はい、
はい、
であと3回目があの、北京の故宮ですね。
あ、北京にも行かれたんですね。
そうですね、
はい、
そこで世界の三大料理でございますね。
そう、あ、本当ですね、
はい、
フランス料理、トルコ料理、中国料理で、
はい、
この3つに最初に行かれたんですね。
そうですね、はい、はい、
これなかなかすごいですね。
あ、そうですね、
そこに日本料理が乗り込む、京野菜が乗り込むというそんな感じなんですか、
はい、あ、そうです、はい、
そうですか、はい、そして、パリ、トルコ、北京、その後はどんなところに行かれたんでしょうか。
その次はロシアのモスクワ のペトロフスキー宮殿っていうのがあるんですけども、
はい、ロシアにあるんですね、
はい
はい、行かれて、
はい
はい、そして
で次はあのロンドン の、 あのハンプトンコート宮殿ですか。
あ、はい、そして今年があ
のバチカン宮殿でございますね。
バチカン宮殿、
はいはい、
バチカン市国の中にあるバチカン宮殿、
はい
はい、この4番目と5番目、ロシアとイギリスは、
はいはい、
お国の料理を想像思い出してみると、
はい、
まあ、お国の料理自体がそんなに大変したことはないかなってい
うそんな
気はいたしますので、
はい、
まあ、日本料理おいしいなって思ってくれはると思うんですけれども、
はい、
この最初の三大世界の三大料理とそれから、はい、今度は、まあ、イタリア系ですから、
はい、
これはなかなか乗り込むには、
はい、
いろいろこう工夫もいるし
という、あ、そうでもです
ね、逆に味を分かってくれるという面もあるんじゃないかなと思うんですが、
あ、
どうでしょうか。
そうです、バチカン市国はローマの中のローマに隣接しておりますので、
はい、
で
ちっちゃいちっちゃい、まあ、町というか国ですよ ね、
そうですね、はい、小さい国ですけど、まあ、幸いその2年前ですね、ミラノ万博の日本館でまあ、うちの美濃吉が半年間出展させてもらいまして、
はい、
でその時にイタリアの方の好みとか大体まあ、ずっと半年間もおりましたので、そういうことで、まあまあ、マーケティングは分かりやすかったですけどね、はい、
あ、なるほど、やっぱりその、同じ京野菜和牛を持っていくにしても、
はい、
その国に合わせる、はい、ということは当然、
あ、もちろんメニューとして、そうですね、はい、
そうですか、はい、どうでしょうか、この、まあ6カ国、はい、国の数としては6カ国ですが、
はい、
全然違いますよね、それぞれ。
そうです、全然違います、
はい、全然違いますね、はい、三大料理とはいえ、
はい、
トルコ料理、中国料理は違うなという気がいたしますし、
そうですね、全く違います、
本当ですね、はい、そういう中にこの京野菜をこう持っていくっていうのはやはりこう中国の場合は中国風にちょっとアレンジするとか、
はい、
そういう側面もあるんでしょうか。
そうですよね、はい、
ああ、そうなんですか、はい、いろいろこうご苦労があるのではないかなと思いますが、
はい、
どうでしょうか、一番こう大変だなと思うのはその野菜を、
はい、
その揃えるというところは大丈夫なんですか。
あ、そこは
生ものですよね。
そうです、もう JA 京都さんとあと行政の方々がもう多大なる努力で運んでいただいていますので、はい、
そうなんですか、
はい、
一番遠いところでいうと、まあ、ロンドンも遠いですし、それから、はい、まあ、パリ、それからあとは遠いとなるとトルコも結構遠いですよ ね、
すね、はい、
これは鮮度を保つというのは大丈夫なんですか。
あ、そのあたりはもういろいろと JA 京都さんとかあと各国の大使館の方々が多大な協力を得ておりますので、
はい
はい、
そうですか。そして、まあ、京野菜は本当にたくさん種類がありますけれども、
はい、
そういう中でこの時期ある程度旬の野菜といいますと、例えば賀茂なす、
はい、
万願寺唐辛子、
はい、
その他にどういう野菜を今回は持っていかれたんでしょうか。
あとは伏見唐辛子でありまして、
あ、ほうほうほう、
であとは京水菜と三舟でございますね。
ああ、そうなんですか、はい、はい、
あとは最後は九条ネギですね。
あ、九条ネギ、
はい、
はい、そうですか。そうすると伏見唐辛子と万願寺唐辛子は、まあ、唐辛子類ですよね、はい、水菜と三舟も、そうですね、まあ、水菜三舟で葉物、
はい、
はい、で九条ネギということですよね、はい、そうするとめちゃくちゃいろんな種類、みょうが持っていったりとか、
はい、
なんか他にも京野菜いろいろ辛味大根とか、
はい、
いろいろあるかと思うんですが、
はい、
京人参とか、
はい
はい、そんなんは使われないんですか。
あ、まあ、
この中で足りるんですかね。
あ、当然足りないものはトマトとかジャガイモとか世界的に親しまれている野菜はもちろん現地で購入させてもらって使ってます。
あ、そうなんですか、はいはい、そうするとこういろんな、カラフルなそういうお野菜ももちろん使われての、
そうですね、
はい、発信ということですね、
はい
はい、さあこの後もお話まだまだ伺います。
Thank you.
今日からグリーンコミュニケーション、今回は皆さんもご存知の美濃吉調理総支配人の佐竹洋二さんに京野菜と和牛を世界に、そんなテーマでお話を伺っております。
はい、
さあ、もうこの京野菜を世界に発信しようということで、いろんな主に宮殿で晩餐会を年に1回開かれて、
はい、
6回目、6カ国目になるというようなお話でしたけれども、
はいはい、
それがレストランとかそういうところで開催するわけじゃないんですよね。
あ、そうですね、はい、
どういうところで、
まず、はい、全て宮殿ですね。
全て宮殿、
はい、
ベルサイユ宮殿、トルコのトプカップ宮殿とか、はい、北京は故宮、
はい、
でロシアがなんとかとか、バチカン、四国のバチカン宮殿って、
はい、
ありましたよね確か、
はいはいはい、
その宮殿でするっていうのがまず、はい、それだけこう格式高く晩餐会を催すということでしょうか。
はい、あ、そうですね、はい、
そうですか。そうするとその宮殿ですから、昔はこの王様とか、
はい、
王妃がお住まいだったから、はい、そういう台所設備っていうのも、はい、結構整っているんでしょうね。
多分当時は整えたと思いますけど、今はやはりね、
使ってないから、
ほとんど使ってないんで、はい、もう撤去されてるような感じでしたね。
あ、そうなんですか。
はい、
そういう中でそういう晩餐会催すっていうのは、
はい、
なんかどうやってやるのかなっていう感じがしますが、
はい、
その大体晩餐会何人ぐらいのお客様にサーブされるんでしょう。
大体はもう300名様前後ですね。
300人、はい、
はい、
それは日本のはい、ホテルの中で300人といっても、そこそこの大きい、まあ、はい、パーティーですよね。
そうですね。
それでも大変だと思うんですが、
はい、
そういう調理設備のない外国の宮殿で、
はい、
その300人分を、
はい、
提供するってどういう、 こう難しいことがいっぱいあると思うんですが、
そうですね、
はい、どんな感じなんですか。
まず近くの、ホテルさんの厨房でありますとかね、バチカンの時は大使館の厨房とか借りて、そこで仕込んでから、そこから料理を運ぶっていう形ですね。
はい、
はい、
ちょっと打ち合わせの時にお話しされてましたけども、うん、
はいはい、
運ぶったって隣に運ぶっていう感じではないですよね。
はい、
結構な距離を運ばれる、
はい、
準備あらかじめしといて、
はい、
ほぼほぼしといてということですか。
はい、そうですそうです、はいはい、
そうするといろんなこう困難というか、
そうです、はい、
難しさがあると思うんですが、
はい、
どういうことが難しいですか。温かい料理って可能なんでしょうか。
あ、もちろん宮殿の中にちょっとしたガス設備とかありますので、
はい、
簡易的なそういうところでフライパンで温めるとかはもちろんできるんですけども、一からもちろん仕込みはできませんので、ですからこういう時は料理考えるだけじゃなく、その運ぶ方の打ち合わせとか、
はい、
あと、当日のサービスする方の打ち合わせとかね、もう打ち合わせっていうのがものすごく多くなりますね、やっぱり。
あ、そうですか。順番もそうだし、これを最後にかけてとか、
はい、
最後に現場ですることもありますよね。
あ、そうです、もちろんそうです、はい。
そうすると盛り付けなんかは、はい、その宮殿の中でされるということですか。
そうです、盛り付けはもちろん宮殿の中でやります。
下ごしらえをその別の大使館の調理場とかそういうところでされて、
はいはい、
盛り付けを現場でされると、
はい、
そうですか。これはもうお話伺ってても、
はい、
めちゃくちゃ大変やなと思うんですが、
はい、
佐竹さんは、その万博の時もそうですけど、
はい、
大変なお仕事を、
はい、
なんか結構その大変さがお好きなんですか。
あ、いえ、そんなことないんですけども、はい、ね、京料理界で一番ぼーっとしてる方だと思うんですけど、
いえいえ、
いろいろとありがたいことにいろいろお仕事をいただいて、
はい、
いろんな経験させてもらっています。
そうですか、
はい、
佐竹洋二さんだったら引き受けてちゃんと立派にやってくださるだろうと皆さんがこう心配、はい、信頼してらっしゃると。
あ、ありがとうございます。
いうことですね、はい、はい。そしてやっぱりそういう中で献立を考えるっていうのはなかなかそこが一番肝心だと思うんですけども、
はいはい、
例えばこの、一番これは5月に開催されたんでしょうか、はい、バチカン宮殿。
あ、そうです、5月です、はい、はい、
どんなメニュー出されたんですか。
あ、とりあえず京野菜を今回バチカン四国の料理ってそんなないんですよね、
はい、
小さいお国にございますんで。
だからイタリア料理になるんですか。
イタリア料理でもなんか まあ、あの現実はローマ法王の方もイタリアの方ではありませんので
、ローマ法王はバチカン市国にお住まいなんですか。
そうです、
はい、そうすると町全体が、はい、まあ、宗教施設というか、
そうですよね、
もう忘れちゃったんですけど、そんなんでしたっけ、は
い、そうそうそう、もうそういう町全体が宗教施設になっております、ね、
はい、そうすると提供するお相手も、はい、あのそういう宗教関係の方もメシアが、はい、多かったということですか。
そうです、あの法王局の方もたくさん当日いらっしゃいました。
はい、
はい、
そういう方はあのさ、牛肉を広めるってありましたけども、
はい、
そういうこれは食べてはならないっていうようなものは、
はい、
あのキリスト教ではないんですかね。
それはなかったですね、今回は。
あ、そうですか、
はいはい、
どのようなメニューを提供されたんですか。
あ、まあ、主に言いましたら京野菜と和牛料理でありますけど、
はい、例えば鴨ナスはどんな風にされたんですか。
鴨ナスはもうあれです、あの、まあ、普通日本でしたらあの、ね、あの普通の鴨ナス田楽を提供させてもらったんですけど、あのそこにやっぱり昆布とカツオのだしを使わないとあの食べてから日本料理っていうインパクトがないわけですね。
はい、
まあ、あの僕らは鴨ナスをこうあのね、焼いたりして、まあ、白味噌をのして今カモナス田楽って出してますけど、
はい、
やっぱり海外ではもうちょっとこうインパクト強いって言いますかね、もっと日本食の特色が出るのはどういうことかって言いました。やっぱりあの出汁になりますよね。
ああ、田楽にした程度では、
はい、
こう和食らしいと感じてもらえないということもあるんですか。
そうです、ですからもうあのカモナスをあの油で揚げまして、
はい、
それからだしに漬け込むわけですね。でそれからあの漬け込んだだしの味のした鴨ナスをあの、まあ、上に白味噌をかけてお出しするとか、ちょっとまあ日本よりも
やや手をかけたということですか、はい、そうするとそのだしの味というのが、
はいはい、
結構割合皆さんがようやくこう理解してくれて、うん、それをうまみと感じてくれるという。
あ、そうですね、
そういうことが、はい、こうできてきたということですか、逆に言うと。
あ、そうですね、まあ、やっぱり日本料理で一番分かりやすいのはやっぱりだしの味やと思いますんで、
はい、
ですが今回でもあの200リットルのだしを引きましたので、
200リットル
引きましたらもう2リットル100本分ぐらいのとんでもないすごい量ですけど、
は
い、
そうですか、
はい、
それはあれですか、昆布と鰹節を、
はいはい、
あので出されたと、出汁を引くと
出汁を向こうで作りました、
はい、200リットル、
はい、
はい、それはそんだけお鍋がいるっていうことですよね。
あ、そうそうそう、はい、
そやっぱり出汁が、出汁力があの日本料理 の、 その根幹っていうか、はい、やっぱりそうなんですか、
はい、まあ、
外国人に食べていただくにも、
はい、
それはロシアでも、
はい、
トルコでも同じだったんですか。
あ、もうすべてやっぱり出汁はもちろん使っております。
はい、はい、そうですか、まあ、鴨ナスはそんな風にされて、
はい、
例えば万願寺唐辛子は、うん、そんなにいろいろできるもんじゃないんじゃないかなと思うんですが。
まあ、そうですね、
その皆さんに食べていただいたのはどんな形ですか。
万願寺唐辛子もあの油で揚げてからあの、はい、出汁に漬け込んだ料理ですけどね。
あ、そうですか。
とかあとまあちょっとまああの万願寺唐辛子のペーストとだしを合わせた万願寺のソースとかも作りましたけど。
ああ、綺麗な感じですね。
あ、そうですね。
緑色のソース
を作られて。もう緑色の綺麗なソースできます。
はい。はい、それを万願寺にさらにかけるということですか。
あ、そうですね。
まあ、こうお皿にグリッと。
あ、そうです。
そうなんですか。はい、あの美濃吉さんのあのテイクアウトメニューに、
はい、
万願寺唐辛子の中に。なんかエビを詰めたの
が、ああ、そうですね、いろいろ、はい、
ああいうのがあったと思うんですけど、そういうのは出されなかったんですね。
はい、あ、そういう系統もまあいろいろやろうと思ったんですけど、あのまあやっぱり万願寺唐辛子の第一生産者の方とかからしましたら、あの姿のまま出してほしいっていうリクエストもありましたので、
ああ、そう、
まあ、あまりいじらずにあのそのまま
素材の、
はい、
京野菜の素材の味を知っていただきたいと。
そうですね。
美味しいやんかという、
はい、
あの唐辛子いろいろありますよね、京都、はい、高峰唐辛子とか
あります、
まあ、いろいろ形も様々で味も違いますよね、
はい、
で万願寺唐辛子の味を知ってもらう、
はい
はい、それで万願寺唐辛子のソースも作ってそれにプラスアルファすると、
はい、あ、そうですね、ですからあの、まあ、万願寺唐辛子はあのイタリアのヒラメですね、ヒラメのソテーと合わせてお出汁で、その万願寺唐辛子は別にお出汁なんですけど、
はい、
はい、
それあれですか、ヒラメの周りにその万願寺 の、 あの緑のソース
を敷
かれたんですか。
あ、そうです。
白いヒラメの身に、
はい、
やりますね。
あ、そうですね、はい、
綺麗ですね。
それは
喜ばれたんじゃないですか。
あ、それは多分おそらくあのそうです、あのいろいろごくあの喜んでいただいたと思うんですけど、
ね、あ、そうですか。伏見唐辛子はあのどうしはったんですか。
まあ、厳密に言いましたら万願寺と伏見唐辛子を両方合わせたソースですね。
ああ、そうなんですか。はい、わかりました。さあ、この皆さんはこう食べられてどんな反応を示されたんでしょう。
あ、やはりあれですね、あの万願寺唐辛子っていうのはあの世界で唯一あの辛くないんですよね。
唐辛子ってそもそも辛く
だいたい日本以外の国の唐辛子は当然辛いのが当たり前なんですけど、
タイとかメキシコとかめっちゃ辛いのありますよね。
そうです、中国もそうですけどね、
はい、中国の唐辛子も辛いんですか。
やっぱりものすごく辛いですね、はい、ただ皆さん不思議に思われるのは
なんで辛くないの、
なぜ辛くなく甘みがあるねっていう。
甘唐辛子ですよね。
あ、そうそうそう、
甘長唐辛子って言いますよね。
はい、
はいはい、それがあの新鮮っていうか、
もう多分あのバチカンの方衝撃的だと思いますね。
ああ、そうなんですか。
なぜこれは辛くないんだっていう。
へ、
はい、
そうするともうその一点でも、
はい、
あの京野菜ってこういうのがあるんだよっていうことを伝えることができた、
は
い、
そうですね、
とも言えるということですね。
はい、
あのこの九条ネギ
は、
はい、忘れておりましたけどどんな感じで使うんですか。
はい、あ、九条ネギはあの焼いてからだしに漬け込んだ料理とか、あとあのだしと向こうのマッシュルームのソースを作った中にあの九条ネギも入れてお肉のソースにしたりとかしたんですけども。
美味しそうですね。
あ、はい、ありがとうございます、はい、
おネギって焼くとなんか甘みが出て美味しいですよね。
あ、そうですね、
はい、そうですか。やっぱりすごいですね。
はい、
この今回はこのバチカンに行かれたんですけれども、
はい、
あの次は、どっかに行くってやっぱりもう予定って多分立ってるんじゃないかなと思うんですが。
あ、
まだ立ってないんですか。
ま、そうですね、ま、あくまでまたね僕を選んでいただけどうかそれもあれなんですけども、
はい、あんまり先走って考えるのも、ま、あれですね。
そうですね、大体年末か年明けぐらいにあのいろいろ自営協同様が選ばれるそう場所とかねいろいろ考えられると思うんですけど。
そうですか、はいはい、あの京野菜ってあの本当に専門店があるくらい の、 あのいろんな魅力のある、野菜だと思うんですけども、この料理される方にとって京野菜はどういう可能性というのがあるんでしょうか。
はい、あ、やっぱりあのもう本当にみずみずしくてあの一個一個すごい個性があるもう本当に美味しい野菜でございますね、本当に。
はい
はい、
ちなみに佐竹さんが一番好きな京野菜って何ですか。
はい、あ、僕はやっぱりあのカモナスが好きですね。
カモナス、そうですか。
はい、
わかりました。ナスビもあの山科ナスとか、
はい、
いろいろあってい
ろいろありますけども、
いいなと思うんですが、
はい、
わかりました。私カモナスあんまりこう手ごわくって
使わない。そうですね、難しいですけども。
そうですね、はい、どういうふうにやっても多分美味しいんではないかなと今日境にチャレンジしてみます。うん、
はい、 あ、はい、
ありがとうございました。はい、今日はお忙しい中お越しいただきまして、
いえいえ、とんでもません。
本当にありがとうございました。
ありがとうございます。
美濃吉総料理、支配人の調理総支配人の佐竹洋二さんにお話を伺いました。ありがとうございました。